はい、今回はシナプシュという番組の話をしたいなと思います。
帝都さんの番組でしたっけね。
僕の子供が今で、1歳10ヶ月ぐらいなんですけども、ほぼ毎日見てるということで、でこれシナプシュというのはどういう番組かというとですね、テレビ東京帝都の、民放初赤ちゃん、0から2歳児向けの番組ですと、でこれは何でできたかというと、そのテレ東の、飯田プロデューサーという人が、実際子供を出産して、で一般的に子供に、赤ちゃんとかにテレビを見せすぎるのは良くないみたいなことが言われてますよね、と発達によく悪いみたいな話が聞くと、で赤ちゃんにテレビを見せない風潮がなんとなくあると、でも飯田さんはテレビを作ってると、でそ普段 ね,
そ, うですね、
その子供に、自分の子供に見せちゃいけないようなものを作ってるのかっていう矛盾が生じ、じゃあ自分の子供にも安心して見せられる番組を、罪悪感なく見せられる番組が作れたらいいんじゃないかっていうことで、企画書を出し、でテレ東もそういうああいう局なんで、他がやってないんだったらやる価値あるんじゃない、っていうことでゴーサインが出たということらしいですね。
隙間銃を作るのが確かにテレ東さんですからね。
で、赤ちゃんの発達とか認知を研究している東京大学の赤ちゃんラボっていうのがあるらしいんですけど、そういうとこに監修を取り付けて、趣旨に賛同する子育て中のプロデューサーら4人の協力も得て制作しましたと。
なるほど。
で、なんでこの民放で同様の番組がなかったかっていう、こういう番組がなかったかっていうと、視聴率の分類上の、制約というか、それがあったんじゃないかと、これどういうことかっていうと、いわゆる F1 層とか、そういう視聴率の年代別の分類があるじゃないですか、
ありますね、
F1 層 F2 層とかそういうの、で、視聴率の調査の一番下っていうのが C 層、チャイルドの C なんですけど、その C 層は4歳以上なんですよ。
幼稚園児からってことですね。
つまり、4歳ぐらいから物心ついて自分でチャンネルこれを見たいって言い出すのが大体4歳ぐらいで以上であろうと。逆に言うと0から3歳ぐらいまでは自分で選べないから、視聴率の調査の対象外だったわけです。
なるほど。
したがって、E テレの、ある種独壇場だったわけですね。お母さんと一緒とか、
そうですね、
で、テレ東としては、いやむしろそこを誰もやった、他がやってないんだったら、チャレンジした方がいいでしょうということで、やったってことですね。で、もっと言うと、子供に確かに選択権はないけど、実際は見るのは親が見るわけですから、視聴者層としては結局親の世代になるわけですから、そこは当然そこにビジネスのチャンスというか、そういうのあるだろうっていうこともおそらくあったんだと思うんだよね。で実際やったら非常にヒットしたと。でテレビでこれはもちろん平日7時半、朝7時半から8時やってるんで、30分番組
な
んです
けど、もうまさに子供番組になるような時間ですね。
実はこれ YouTube でも全く同じものを流していて、で YouTube その単体というかその日の、収録ももちろん流したんですけど、その僕がいいなと思ったのは、1本だけだと大体20、25分ぐらいで終わっちゃうんですよね、YouTube、で、週まとめっていうのがあって、つまり5本分その週の、全部まとめた分だから、それでいうと100何十分とかになるんですけど、それもアップしてくれてるんですよ。
おお、
うすると非常に便利。
そうですね。
でもっと言うと24時間無限ループライブっていうのもあって、
はい、
これはまさに24時間ずっと
シナプスが
流れてるっていうのがあって、これであの飯田さんだったかな、そのインタビューで答えてた、はい、あなるほどと思ったんですけど、
はい、
あの視聴者数が出るじゃないですか、あのライブ、
ね、
YouTube の
ビュー数が。
でその視聴者数が0人になったことは一度もないらしいんですよ。
うーん、
つまり夜中の3時だろうが4時だろうが見てる人がいるんですよ、
うん、
であの要するにそれを見て、あ自分だけじゃないんだって、あのこのこんな夜中にね、あの赤ちゃんの、
うん、
赤ちゃんの授乳なんだりで、
う
ん、
泣きで起きたりとかね、
あの、うん、あの大変な思いをしてるのは私だけじゃないんだって思えるっていうことを、うん、あのそういう視聴者からそういう声が出てたらしくて、
うん、
ああなるほどねっていう、
うん、
非常に僕も実感として分かるなっていう。
そうですよね、
うん
うんなかなか眠りが浅いという話もこ
の辺で眠りが浅いのもあるし、はい、その子供が夜中にやっぱ起きたりぐずったりそういうことはもう多々あるので、うん、非常にあの親切というか、
うん、
でもちろんその中のコーナーだけの、
うん
YouTube もあったりとかすごい非常にきめ細かくあのアップされてて、
うん、
あのユーザーのことをちゃんと考えてるなっていう。でまあチャンネル人気なんで、うん、チャンネル登録者数は 55.1 万人
という、
非常に人気で、
ね、
グッズとかもいっぱい出てて、
うん、
非常に人気になっています。
はい、
でまあ内容的にはまあざっくり言うと E テレのみんなの歌とかお母さんと一緒とか、
うん、
日本語で遊ぼうとかデザインアートとか、まあ、そういう番組がありますけど、
うんうんうんうん、
その辺の、まあ、いいとこ取りというか、
うん
そういうようなざっくり言うとそういう番組です
ね、はい、なんかその例えばひらがなのちょっと教育的なコーナーがあったりとか、
そうそうそう、あいうえおの歌があったり、はいはいはいはい、ABC ももちろんあったり、絵本のコーナー、アニメのコーナー、うんで歌が結構多くて、
はい、
歌は、まあ、有名なところで言うとチェルミコとか、
はい、
バンドじゃないもんとか、
あ、
坂本美優さん、
はい、
思い出野郎 A チームとか、はい、川口京子さんとか、まあまあそうい
う
ような人の歌も流れたりするということで、非常にあのちゃんと大人が見ても楽しめる内容になっていて、
うん、
かつ子供も実際うちの子供もあのよく見てます。
はい、
大体ぐずるとあの見せてそうするとまあまあなんとかなるっていう。
ああ落ち着くんですね。
うん、あの歌は結構やっぱり見えますね。
そっか、それでちょっと楽しい気持ちになってね、うん、あのそっちに集中してくれる。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど。
歌は大体なんか見ますね。
うん、
うんまあ、あとアニメーションもちゃんと子ども向けのアニメーションになってるので、
うんうん、僕はあのシナプシの形状がですね、なんかアメーバのようになんかこれはウニョウニョ動くのかなというような
感じなんですけど、うん、まあまあそういうのもあるんですけど、
うん、
形が変わったりとかして、
うん
うん、シナプシっていう名前は、アイデアがプシュプシュと湧き出してくるイメージと、
うん
親の肩の力がプシューッと抜けるような番組を目指す意図として作られたということらしいですね。
脳細胞のシナプスとは違うんですね。
まあまあまあそれも、うん、っていうことで非常に、いいなと。
そうですね。でもこのねこれを紹介したいっていろいろこう丸子さんの話を全然聞いた時には確かに今までってE テレ頼みだったなっていうふうに僕気づきました。で世間とかさその民放でちょっと子供向けの番組やるときってなんだかんだでねもうそれをサブカル的に楽しんでる大人の姿が見え隠れする事例結構多くて、
うんうんうん、
僕それはそれで好きだったんですよ。
う
ごうごルーガとかね、
はいはい、
うん、でもあれ純粋に子供が 見てっていうよりもやっぱりもうちょっと上の人たちがこうクスクスしながら楽しむようなものだから、
うん、
ま、少なくともその夜泣きのお子さんが泣き止むっていう効能は全く考えられてなかったなというふうに思うので、
うん
う
ん、
そうですよね。でまさにこのまさにいい取り組みだなと思うのはこの24時間無限ループライブで夜中もやってるっていうことで、
うん、
ね、あの E テレさんはまっとうな時間帯にしかやらないじゃないですか、
うんうんうん、
でだから、うん、その意味では保管してるんだなっていう気がしますね、
うんうん、まあ選択肢がね増えたっていうだけでも、うん、そうですね、あの非常にありがたい、うん、今までは E テレしかなかったけど、
うん、
そういう選択肢が増えたっていうのはあの子育て世代からすると非常にありがたいなと、うん、もうあの E テレも見せてますからね、
うん、
E テレを見せつつシナプシュも見せてるっていう感じ、
いい感じですね、
で両方選択肢があるっていうのは非常に素晴らしいというか、うん、ありがたいなと思って
ます
、
うん、
っていうことですね。
いやでも僕はちょっとワクワクするのは、まあいわゆるちょっとまだねお子さんは物心つくの全然前だと思うんですけれど、うん、これでちょっと大きくなった時に煙とか大沢慎一あたりのトラックに反応したら面白いだろうなっていうことをちょっと思ったりするんですけどね、うんうんうん、
はい、
はい、
ということ で、
そうですね、
はい、何かご意見ご感想などありましたら、お寄せください、
はい、
あとライブ配信もやってますのでそちらの方ももしよろしければお聞きください、
はい、
お便りはライブ配信の方で紹介します、
はい、ぜひぜひ、
あとフォローの方ももしよろしければお願いします、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます。